目を覚ますと、僕は仰向けになった状態で、体が重く、しばらくは天井を見上げるようにして、動けませんでした。あたりは薄暗く、とても不気味でした。目が慣れるまでは、ほとんど何も見えないほど、暗かったです。そこが触手女の巣の中でした。結構長い時間寝ていたような感覚がありました。周りからは何かが床を這いずり回るような音が無数に聞こえてきました。僕は全裸にされていて、先ほどまで着ていたはずの服は、左右を見渡してみても、見当たりませんでした。徐々に目が慣れてきて、ぼんやりと部屋の壁や天井が浮き上がり、ここが赤っぽい壁で覆われた、結構広い空間であることが分かってきました。湿度がじめじめとしていて、空気は生ぬるく、裸の僕でも少し暑いなって思うくらいの気温でした。何よりも異様だったのは、床も壁も、すべてがブヨブヨした肉壁で覆われていることでした。仰向けに寝た状態の、僕の背中に触れる肉壁の表面は、ぬめぬめとしていて、生暖かく、手を床から離すと、よだれのように透明な粘液がいっぱい絡みついてきました。その表面には、僕の小指くらいの細い触手や、僕の腕くらいの太さの触手などが、うねうねと、ものすごいたくさんうごめいていて、床全体が、イソギンチャクみたいに、触手の集合体のようになっていました。触手は、一本一本が、ミミズみたいで、とても気持ち悪かったです。僕が起き上がって座った状態になると、周囲には僕と同じような男の子がいることに気がつきました。そこで気味の悪い出来事が起きたんです。僕の周りにいた男の子がよく見てみると、みんな僕と同じ見た目をしていたんです。僕たちはお互い目を合わせ、異様な光景に絶句していました。自分と全く同じ見た目の人間がいっぱい周りにいることに、とても違和感を感じていたのを覚えています。みんな服は着ていなかったので、僕の周りの全方向に、裸の僕が立たされている、気味が悪い状況でした。それでも人間の羞恥心からか、僕たちはみんな、自分の股間を手で隠して、おちんちんや金玉が、他の子から見えないようにしていました。今になって思うと、この時までは、股間を見られることが恥ずかしい、みたいな、人間的な尊厳も、まだあったような気がします。そんな男としての尊厳なんて、この後には、完全になくなってしまうんですけどね。最初、僕たちは、全部で100人ぐらいは いたような気がします。この場所が何なのかわからず、僕たちは部屋の真ん中あたりに集まってきている状態でした。そんな僕たちのすぐそばで、床がぐちょぐちょと大きな音を立て始めたのです。その振動が波となって僕の下にも伝わってきました。何か大きなものがこちらに向かって近づいてくる感覚です。そして床には大きな割れ目ができました。嫌な予感がしました。その割れ目からは今でも思い出したくありません。あの化け物が現れたのです。僕たちの5倍くらいの身長がある。下半身がタコのように触手でできた女性型の化け物でした。僕はモンスター女を見たことがありませんでした。こんな化け物がこの世にいるなんて、実際に見てみても信じられなかったです。夢だと思いました。そのモンスターは全身がこの部屋の肉壁と同じ赤ピンク色をしていました。彼女は優しく微笑んでいて、とても整った女性のような顔でした。頑張れば、種族が違っても仲良くなれそうって、最初はそんな風に思っていたんです。彼女はその巨体にほとんど何も身につけていませんでした。僕がまだママと妹のものしか見たことがなかった女の人のおっぱいがたくさんむき出しになって胸の部分に並んでいました。人間のは左右に2つですが、彼女のおっぱいはそれが縦に3列並び、合計6つの巨大なおっぱいが胸についています。おっぱいの付け根の横からは、おっぱいと同じ数だけ腕が横に伸びていて、6本も腕が生えていました。下半身はもっと衝撃的でした。タコのように太い触手が股間を中心に広がるように伸びていて、正面から見た真ん中の割れ目に彼女は白いパンツを履いていました。パンツには黄色いシミがたくさんついていました。そのパンツの脇からは黒くて太い毛がいっぱい飛び出していました。ママのお股をお風呂場で見たときにも黒い毛が生えていたので、それと似ているなって思いました。でも、僕のママのよりもパンツから飛び出している毛は、はるかに量が多くて、長くて、一本一本が太そうでした。マンゲとか、陰毛って呼ぶんですよね。そして、その濃い陰毛に隠れて、 最初は気づきませんでしたが、パンツには人型の盛り上がりがあり、人間の足のようなものが左右にそれぞれ一本ずつぶら下がっていることに気がつきました。僕たちと同じくらいの大きさの人間が一人、彼女のパンツの中に入れられていることに気がつきました。彼女は異世界の言語なのか、全く聞き覚えのない言葉で、僕たちの頭に直接話しかけてきました。でも意味はなぜかわかりました。これはモンスター女が使う魔力による会話なんだそうです。そこで初めて僕たちの存在が何なのかを彼女に教えられたんです。僕たちは彼女のパンツの中に閉じ込められている男の子を元にして作られたクローンなんだと。そして今からこの部屋で調教され、この部屋で踊り食いにされるんだってことを彼女は僕たちに伝えてきたのです。僕が自分を本物の人間だと思い込んでいるのは、クローン生産技術が向上して、意識まで複製して移植してあるからだって言われました。意識を移植したクローンは、本物とほぼ同じような感じで使うことができるから、意識を持たない単純な食用クローンよりも価値が高いんだって。僕は今聞いたことを信じられませんでした。でも実際に部屋中に自分と同じ見た目の人間がいるのを見ているから、信じざるを得ませんでした。みんな、その場に凍りついたように、動けなくなっていました。目にする光景や、聞く話のどれもがあまりにも現実離れをしていて、自分のことじゃないような気がしましたからね。そんな僕たちを現実に引き戻すようなことがこの後始まりました。ご主人様が部屋の一角にある一段高くなっている舞台のようなスペースに上がり、触手の前足を左右に開きました。部屋は薄暗い中、ステージ上は明るくなっていました。このステージは僕たちみんなに何かを見せつけるのに使う場所なんだなって直感的にすぐわかりました。彼女が触手の足を開くと、さながら M 字開脚のような形でした。そうすると、より黄ばんだパンツと、その中の人間型の膨らみ、左右に飛び出した人間の両足がよく見えました。そして彼女が腰の横にあるパンツの結び目を指でほどき、脱いだんです。それと同時に、その中にいた人間が崩れ落ちました。当然、その子も、僕と全く同じ見た目をした、寮そのものでした。そして、その寮が、僕たちクローンの元になった、本物の寮に他なりません。僕が自分だと思っていたのは、ステージの上に倒れ込んでいるあの子でした。 そして僕はただのコピーだったんです。その子のことは本物くんって呼びましょう。本物くんはご主人様が脱いだパンツの上に仰向けに倒れ込み、 M 字開脚したご主人様のお股の前に寝そべってしまって動きませんでした。僕はおのずとあらわになったご主人様の股間に目を向けていました。それが僕が初めて見るモンスターの女性器でした。おまんこですね。それを初めて見た時にはグロテスクな肉のひだひだを見て恐怖を感じました。黒々とした陰毛の真ん中に縦に割れ目が走り、その周辺にビラビラの肉が盛り上がっていました。割れ目の中の肉が少しだけ隙間から見えていて、それが薄ピンクだったのがさらにグロテスクでしたよ。パンツを脱いだ後からステージに一番近い子たちが次々にパタパタと倒れていきました。しばらくして僕の方まで匂いが漂ってきて、前列のクローンたちが倒れた理由が分かりました。あまりにも濃厚で嗅いだことのない強烈な匂い、それがご主人様の女の匂いでした。脱ぎ捨てられた大きなパンツの上に横たわる本物くんはべちょべちょでひどい状態でした。パンツの中にいたからか皮膚がふやけ、女性器の陰唇との間に何本も粘液の糸が伸びていました。この透明のドロドロは女性器から分泌される愛液っていう液体なんだそうです。他にも彼の体中には白い赤のようなものもいっぱい付着していて、黒い陰毛も体中に絡みついていました。そしてしばらくして本物くんが目を覚ましました。本物くんは最初はぼーっと左右を見渡していて、その後ご主人様が目の前にいることに気がつくと慌てたように両手を後ろに組み、足を M 字に開いて立ち上がり、ご主人様の方を向きました。これは僕たちクローンにも教えられる屈服のポーズです。僕たちは力で全くかなわないご主人様やモンスター娘様にこのポーズで媚びを打ってご機嫌を取るんです。腰を振って激しくチンポを揺らせって調教されましたよ。僕たちに唯一できる命乞いは一生懸命おちんちんを振り、捕食者であるモンスター女に気に入ってもらうことなんだって、そう何度も植え付けられたんです。本物くんも、そうやって服従のポーズをとって、大きく足を開き、チンチンをブラブラ揺らして、ご主人様に絶対服従を示していました。 それなのに本物くんは許されませんでした。ご主人様はクローン製造が完了したお祝いに、今から僕たちみんなの前で本物くんを捕食するんだって、そう本物くんに伝えていました。今まではクローンの元となるチンポ汁を本物くんのペニスからしか搾取できなかったみたいなのですが、クローン技術が向上して僕たちクローンのチンポ汁からでも次の世代が生産できるようになったから、本物くんは利用価値がなくなったんだって言われてました。本物くんはそれを聞くととても焦ったように腰を振っておちんちんを必死に揺らしていました。遠い僕の方までは言葉は聞こえませんでしたけど、多分命乞いをしていたんでしょうね。情けなくて恥ずかしくて怖かったです。こうして僕たちは食種女による食事を初めて目にすることになります。いまだに優しく微笑んでいるご主人様の顔を見た僕は、そんなに恐ろしいことが起きるはずないと思っていましたが、この地獄のような女モンスターの部屋でそんな慈悲など一切ありませんでした。彼女が笑顔なのはただおいしい餌をこれから食べるから楽しみにしているだけだったんでしょうね。ちょっとこの後のことを思い出していたら気分が悪くなってきたので、少し休んでからでもいいでしょうか。申し訳ありません。ごめんなさい。